まずは安倍さんです。
安倍さん、ちょっと久しぶりだったですね。
そうですね、
はい、待ってました。
はい、はい、癖の強いラーメン屋ボラボラというね、楽しそうなタイトルでございます。
安倍さんはもう独特やね。
はい、
はい、
じゃあ参りましょうか。
もうこれ読まざるを得んですね。
バンバさん、てっぺいさん、そして JOBBB リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。多分、
はい、
と書いております。はい、皆様にこのネタが届くのは新年を迎えた後とは思いますが、はい、まあ、僕らのラジオはね、だいたい夜更新なんでね、まあ、夜配信なんで ね、
そうですね、
ちゃんとは気を使ってくれてます。
もうその辺もデリケートですね。
実際にはこれを書いているのは令和2年年末の12月の30日です。
はい、わかりました。
まあ、だから僕ら今31日に今収録してるんで、まあ、昨日ってもっと本当ほやほやですよね。
いただきました。
はい、
ありがとうございます。
年の瀬ともなると、今年何かやり残したことがないか妙に気になるものです。
なるほど。はいはい。
そして私もそのやり残しをやり遂げるべく、向かった先は大阪の心斎橋にあるラーメン屋、その名も癖の強い麺屋令和という名前。
もう一遍お願いします。
癖の強い麺屋でちょっと半角開けて、でひらがなで令和という名前ね。ちなみに癖はカタカナです。
なるほど。
はい、癖の強い、まあ、このなんかカタカナとかひらがなとか使い分けてるあたりも癖強いかもしれないですけど、
まあまあ個性的ですね。
そうですね、
おもろいな、こだわりです。
あくまで癖の強いのは自主申告、
はい、
本当に癖が強いのか確認に行きました。
あ、そりゃそうですね。あ、そりゃその通りですね。
さすが安倍さん、
うん、まあ、その辺はもう客観的な証拠を求めてご出馬願ったわけですね。
本当に癖が強かった。
あ、やっぱり。
というか、ジョジョ愛が半端ではなかった。
は
ぁ。はい。で、まあ、ふみおくんも今疑問に思ってるし、リスナーさんの中でももしかしたらわからない方がいてるんで、はい、安倍さんが解説してくれております。
はい、わかりました。
念のために言っておくと、うん、ジョジョとは、現在も連載が続く荒木裕彦先生の大人気コミック、ジョジョの奇妙な冒険のこと。
そうですか、
はい。これ何回かこのラジオでも僕話してるかもしれないんですけど、まあ僕も昔は好きでした。最近はちょっと全然読んでないんで分かんないですけど、まあ大人気連載漫画ですよね。荒木裕彦さん、はい。確か仙台の方やったと思うんですけど、
は
い、ちょっと間違ってたらごめんなさい。
はい、
この癖の強い麺屋、令和。10人ほどでいっぱいになるカウンター形式の店内は、店主のジョジョ愛が強すぎて、ジョジョグッズでいっぱいというか、外まではみ出しているようなハテナ。この店は、調理から会計、果ては BGM 代わりに流れているアニメのジョジョの奇妙な冒険のブルーレイのディスク交換まで、店主一人で切り盛りしているにもかかわらず、常に店主からはジョジョの名言が叫ばれているというサービス精神満点。まあ、ふみおくん半分ぐらい意味分かってないと思いますけど。
まあ、ちょっと、ね、叫ぶっちゅうのどんな叫びなのか。
いや、あのね、ジョジョの奇妙な冒険っていうのはね、うん、すごい名言がいっぱいあるんですよ。
あ、そう。
ちょっとここでは言わないですけど、名言いっぱいあるんですよ。主人公とかね、キャラクターのね、それを多分店主が叫んでるんでしょうね。
あ、作りながら
そういうことでしょう。ちょっと鬱陶しいな、僕にしたらね。
まあ、いや、まあ、鬱陶しいというか、なんか お祭りのね、それこそなんか神輿の下に潜ったみたいな気分かも
しれ
ない
ね、
はいはい。
その姿はさながらインドの行者修行か、はたまたジョジョの名言を1分間に一度言わなければ死んでしまう呪いをかけられた被害者か。
なるほど、いい表現ですね、うん、もうそれでやっと分かった、僕、安倍さん の、 あの発言で、は
い、ちょっとあのガンジス川じゃないけどね、ガンガの笑いヨガみたいな感じもするかもしれない。
わはははってやつですね。
そうそう、懐かしい。
なるほど、
うん、それにしてもラーメンの湯切りに第3部の主人公の決めゼリフ、オラオラオラオラを BGM にするとまるで神業なように見えるのは新たな発見です。
面白いね、うん、なんかリズムを取りながらね、まあ料理でリズムかわからんから、
そうそうそうそう、
あ、これは面白いですね、
はい、
うん、
会計を済ませて帰るとき思わずディモールと素晴らしいと言ってしまったのはジョジョファンとして当然の行動です。
あ、なるほど。
この辺りになると分かんないですね。
うん、まあまあ好きなとこ行ったらそんなもんです
よ。何語なんかも分かんないですけど、うんうん、はい、ただ唯一残念なのはあまりにも店主のジョジョ愛の圧が強くて結局ラーメンの味を覚えていないこと。
ああ、もうそのジョジョでやられてもたよね。
そうですね。
ああ、そうか。
50過ぎのおっさんが豚骨ラーメンを食べても、うん、 食べて胃もたれを起こしていないことを考えると、
うん、
こちらの方は癖は強くないようです。
あ、なるほど。まあその辺は控えてくれて、
そう、
ジョジョジョジョっていうことはなかったわけね。
そういうことです。ジョジョって何やねん。ジョジョ、
いや知らんけども、まあそんなもんでしょう、
うん、あともう一つ、お客さんのほとんどはアイスクリームを追加で注文していました。
これなんやろ。
私が行った時は年末でアイスの在庫が少なかったので遠慮したのですが、ラーメンよりもアイスクリームの方がジョジョ愛爆発、
はあ、
いやビッグバン状態になっているようです。
なんと、うん、
ジョジョファンならこちらはぜひ実際に行って注文して確認していただきたい。
ああ、なるほど。もうこれ阿部さんあえて言わんと、
うん、
はあ、
最後に実際に行ってみたい方へのアドバイス、
うん、はいはい。
もともとこのお店お昼と夜しか営業していない上に大阪市の営業自粛要請で営業時間が分かりにくいので、
うん、
事前にネットで情報収集しておいた方がいいのですが、
はい、
その場合 Google で心斎橋半角ジョジョ半角ラーメンで検索すると、
うん、
嘘みたいにヒットします。
ほう、らしいです。嘘みたいちゅうもこれね。
心斎橋で、で、半角ちょっと開けて、スペースで、ジョジョスペースラーメンみたいな感じで検索するとい
い。ジョジョちゅうはカタカナかい、ジョジョちゅうは。
ジョジョはね、あ、そうそう、心斎橋は漢字で、
まあ、それ分かる。
ジョジョとラーメンはそれぞれカタカナ、
ね。あ、カタカナ。
ですね。はい。それで、まあ、Google 検索すると、嘘みたいにヒットする。そうです。
あ、そうです。
まあ、どういうヒットの仕方をするのかっていうのはちょっと気になりますけど。
この嘘みたいちゅんが安倍さんのひょっとしたらね、謎かもわからない。
かもしれない。皆さんよかったら今すぐに、
あ、まあまあ、
心斎橋ジョジョラーメンで、
ま、待てない人はど
うぞ。そうですね、うんうん、検索してください。ちなみに、
うん、
写真もあります。
お、
はい、
お、
これだからすぐ後ろが、
お、
阪神高速なんですね、これ多分。
あ、ほんまやね。
はい。タワービルも見えてますけど。
タワーが見えてます。
で、阪神ビルのほんまスレスレのこの、まあ、5、6階建てぐらいのマンションの、1階にこれほら、
あじゃ
あさあラーメンだぜ、癖が強い麺屋令和っていうお店があると。
もうラーメンもここまでいかんと思う。
これ入り口ですね。
お
なんか上の方にゴゴゴゴゴゴゴゴって書いてますけど、なんか
オラオラオラっていうのあるかもね、うん、ああそう、
はい、はい、でこの中に犬がおったりとかね。
あ、ほんまやね、営業中とは真面目に書いてますね。
これとはイギーとかいう犬やったと思いますけどね。
あ、そうですか。
こいつね、
あ、
こいつ、
あ、それそう、う
ん、なんかあの、
うん、ハンケてる
パグみたいなやつね。
あ、なるほどなるほど、はい、あ、そうですか、
はい、イギーポップのイギーですね、
はいはい、いや、はい、まあ、ようわからん世界で何か、
おー、鉄仮面も、あ、石仮面か、
なんかこれね、あの国立民族学博物館にあるような、
そうそうそうそう、
ね、セピック画かどっかの流域 の、 あの神さんの顔みたいなね、そんなんですね、はい、
どうぞご自由に人間をおやめくださいっていうね、のが壁に貼ってあると。あとは石仮面がいっぱい、
あ、
これもね、あのジョジョの中ですごい大事な、これ吸血仮面なんですね。
あ、そうで、
はい、こ、 この仮面をはめると、
うん、
ちょっとすごい力をこう持つようになるっていう、
ね、
そういう石仮面、
パワフルマスクってやつね。
そういうことです。天井もなんかいろいろと、
うわ、
あの中ね、
これはすごいですね、
あのポスターがいっぱい貼って、
どっかのなんか寺の天井画みたいなもんがね、ベタベタ貼ってますね。
なんでこの食べっ子動物の袋が貼ってるんですかね。これジョジョとなんか関係あるんですかね。作者が好きやとか、荒木さんが好きやとか、
まあまあ、その荒木さんのその脳内探検みたいなもんでしょ
う、
これね。
そうそう、荒木さん自身はね、めちゃめちゃおもろい人なんですよ。
あ、そう、
ものすごい、あの漫画家の中でも相当おもろい人なんですけど。
あ、結構ですね、
はい、あ、これですよ、オラオラの湯切り、オラオラオラって、まあ、言ったらいい
という、ね、
まあ、あのモナリザがね、あの、あ、イタリアの、
なるほど、
あ、イタリアちゃん、あの、まあ、モダイはイタリアけど、あの、あれが、はいはいはい、飾ってんのはあれ、フランス、パリですね。
あ、そうやね、
ルーブルですね。モナリザの絵があったりとか、
あ、そう、
あとこの、なんだろう、二等身のキャラクターのフィギュアがカウンターに並んでたりとか、かなり癖強いですね。
何か、まあね、いわゆる脈絡いうのはないわな。
あ、安倍さん、すごいですね。店主が、店の前で挨拶してきてくれません。
あれ、いいですね。安倍さんに敬意を表して。ね、面白いな、ね、
この格好もなんかもしかしたらジョジョの格好なんかな。
あ、いや、
で隣が面白いですね。
何これ、
隣カレー屋みたいですね。
あ、なんか富士の屋とか。
富士の屋。
あ、そうですか。
その隣が、
はいはい、
癖が強いメイン屋で、
うん、なるほど、
はい、これいっぱい言いたいことある。ほら、これあれがあるやん、あれ、
何、
あのあれ何やった、オベリスクじゃなくて何でしたっけ、これ
お
あのエジプトの、
はあはあはあ、
あのカスカベじゃなくて 何でしたっけ、
あ、はあはあ、
あのふんころがしの形のやつ、
あ、はあ、はあ、
何でしたっけ名前、
ね、僕はなんかこう岡田ゴムシのね巨大化したもん、
そうそうそう、今回の、いやこれあれですよ、そのエジプトのやつですよ、なんかあの、はいはい、王さんのね世話するかなんか知らないですけ ど、
あ、なるほど、
あ、結構流行ってますね、カウンターは、
それ流行るやろ、
ね、L 字カウンターで10人ぐらいでいっぱいになる、
まあ、ラーメンもいろんなもんができて、もう世界中もう流行りまくって、
そうそう、
まあ、こういうこれコレクターっていうのか、なんかわけわかんないラーメンにな
って、あ、こいつですよ、これイギーのスタンド、
ほう、
こんな変なあの車輪つけてる犬みたいなやつ、
あ、そう、
あ、まあ、まあちょっとジョジョのことわからない人はね、僕の言ってる話もちょっとわからないと思うんで、うんうん、もうこの辺りで終わっときますけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあまあ奇妙なものみたいっていうか
そうそう、
異次元冒険がしたい人は
そうそう、
ちょこっとで腹も膨れるらしいし、
そうです、ね、
腹壊さんちゅうのは言うわな、
そうですね、
必ず壊すとのところでちょっとね、
僕ね、あのちょっと店名言わないですが、あの例の有名なこってりラーメンあるじゃないですか、北白川の本店の京都の、あれ食うたら絶対翌日腹壊すんですよ
そう
けど食いたなるんで、
ね、食うなよそれやったら、
いや、それがまたあのラーメン屋の不思議なところ
ね、なるほど、そうかそうか、
はい、まあまあそれぐらいは壊さないということなので、
うん、
皆さんぜひ、
まあ、死にませんということ
ですね、あのこの、うん、名前なんでしたっけ、麺屋令和でしたっけ、うん、癖の強い麺屋令和でしたっけ、
うん、そうやったね、
はい、よかったら検索してあげてください、うんうん、
はいはい、
安倍さんありがとうございました、
まあ、よかったらお行きになったらね、
そうですね、
まあ、話の種にはなるでしょう、
かなりあの年末最後にサプライズの投稿でございまして、
ね、なんかこうね、お尻探偵やないけどブワーっていう感じやったね、
そうです、お腹プー、お腹プーってね、うん、失礼こかせていただきますってね、
そうそう、バーン
言いますけどね、
いやいやいやーという、
安倍さんまた来年もよろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、
ヌーさん、
トップバッター安倍さん、あ、ヌーさん、いいですね、ヌーさん、
ヌーです反省会というタイトル、
反省会、
はい、どういうことでしょうか、
うわ
ー、もう僕らの辞書にない言葉ですけど今晩は寒い年越しとなりそうですね、
ほんまですね、
はい、今も結構寒いです
ね、え、
ところで、はい、
うん、
私は11月の中旬頃自転車で転倒して、
うん、あれや、
右肩を脱臼しました、
おいおいおい、
雨で濡れた路面で展示ブロックのところ、
ああそうか、
まあ、滑りやすいですよね、タイヤが滑ったのです、
で気の毒でした、
まあ、しかも雨濡れてたということでね、きつく地面に叩きつけられました、
いや想像するだにゾッとするな、
すぐに起き上がりましたが膝がすごく痛い、
はい、
右腕が上げられない状態でした、
おいおいルーさん、
実はこの日は病院の診察の日で、病院の近くの横断歩道の前で転びました、信号が青だったのを見て急がなくてもいいのについスパートをかけてしまい、
あ、ちょっとアクセル踏んだよね、
はい、スリップしたのです、まあまあ自転車ですけどね、
まあそうですね、
はい、はい、そばにいた人がすぐに病院に人を呼びに行ってくれたり、私のそばについてくれた人もいたりで本当にありがたかったです、
はいはい、
でもその時は心臓がバクバクで、はい、なんとお礼を言うくらいしか、なんとかお礼を言うくらいしかできませんでした、
なあそうやろね、
今も心残りです、
ああ、まあまあそれはお互いさんですよ、
そうそうそう、うんうん、その後車椅子で病院へ運ばれて、
はあ、
先に整形外科を受診することになりました、
まず行きたいところではなしに、まず整形外科から始まった、
うんうん、
はい、
がここからしばらく辛い修行のような時間となりました、
おりゃ、
頭を打ったわけではないので特に救急扱いではなく通常の順番待ち、
あ、
これが長かった、
あら、
でも自業自得なので文句を言うにも言えません、
まあまあそうかな、う
ん、上がらない右腕はだるいというか気持ち悪い感じで、
あら、
どんな体勢をとっても楽になりません、
あ、
さらに転倒してからずっと呼吸が荒くなっていたせいか喉も渇いてきてとにかくしんどかった、
気の毒
ね、
うん、気の毒、うん、
まあこの時期やからまた病院も混んどったんかもしれないですね、
まあそ
り
ゃそうでしょうな、
まあただでさえ病院混んでますからね、特に年末ってすごいやっぱ人多いみたいですから、
ねえ、まあ、お医者さんが休むからな、
そうそう、
まあ、もうあの人らも休まんとやってられるんですよ、
そうそうそう、はい、はい、やっと順番が来たと思ったら今度はレントゲン待ち、そのレントゲンの番が来るとしんどい体勢をさせられたり辛いことだらけでした、
あ、
結果膝の方は内身で済み右肩は脱臼していると判明しました、
脱臼とはすごいな、
これね、その間ずっとやっぱ脱臼してる状態だったからやっぱ辛い、僕はしたことないですけど、
かなり腫れたりするらしいからね、
あ、そうなんですか、
まあ、骨折よりはマシやるけども、はあ、
そして脱臼の治療のためまず点滴をしてからストレッチャーで透視レントゲン室 かっこという名前のところだったと思います、かっこ閉じる、というところへ運ばれました、軽い麻酔をして意識はあるけどぼーっとなりかけた頃、先生が思いっきり腕を押さえつけ始めました。痛くはないけど怖いと思いかけた時、はい戻りましたよと先生の声。
あ、まあまあ麻酔で、まあ、助かったよね、痛かったと思うわ、
あっという間でした。そして腕が正常に戻ると、先ほどの気持ち悪さもなくなり、いっぺんに元気になりました。
それでやっぱり打球を収めはったんかな、先生が、
かもしれないですね。でもすぐにテンションは下がってしまいました。
あれ
三角筋で右腕を吊るされ、さらにコルセットで右腕を動かさないようにぴっちり固定されてしまったのです。こんな格好で帰らなければならないなんて恥ずかしいじゃないか。3週間お風呂の時以外はずっとこの格好で過ごすように先生に言われました。
あ、そうですか。
その後本来受診する内科へ行き、
それがあるかな、
全て終わったのはお昼の12時過ぎ、お昼の12時を過ぎていました。僕意外と早いですよね。
僕はね、ひょっとしたら昼間3時か4時までかかるんちゃうかなと思ったんですけど、早かったですね、意外と、ね、まあ、これ客観的に見てですよ、はい、まあ、それはもちろんヌーさんも長年表派だと思うけども、
本当なら9時からの予約で30分ほどで帰れたはずなのに。
ああ、それを思うとっていうこと
ですね、まあ、だから朝一やったんですね、大体まあ病院で9時ぐらいからスタートするんで。
なるほどなるほど、まあ、予約してはったから
ね、それでなくともコロナ禍なので病院にはあまり長くいない方がいいというのに、
なるほど、
はい、また診察料は1万円以上かかったのですが、おお、まあまあすごいですね、
すごい、
インフルエンザの予防注射も受けるつもりで余分に持っていたので難なく払いました。
あ、よかった、よかった、それよかった、お金の恥はかかんでも済んだと、
でもこのせいで私予防注射は未だ受けていません。
ああ、
まあ、お金の面でもってことなのかな、
まあね、そうかもからね、
まあ、その時持ち合わせなかった、あ、そうか、時間的にもね、もしかしたら。それから3週間たまに買い物には出かけましたが、ほとんど外出しませんでした。
ああ、そうやったんですか。
夫にもたくさん心配や迷惑をかけ、高齢の母にも心配をかけました。
なるほど。
そして楽しみにしていた文楽2回は見に行くはずでしたが、1回は諦めました。でも公演後に配信があったのでそちらで見てました。
ああ、なるほど、
あ、それ良かったですね。
うーん、
今は三角筋の三角筋は取れ自由の身ですが、
はい、
右肩の痛みとしばらく付き合わなければならないようです。
なるほど。
最後には当日の私の自転車の運転についてですが、
はい、
私は普段は傘を差しての運転は苦手なので雨の日はなるべく歩いています。
はい、
サスベなるものも取り付けていません。
あ、あれ、ね、あれ有名なのがありますもんね、大阪の自転車多いわ、ね、
そうそうそう、はい、この日は時間的余裕がなかったので、仕方なくコートとレインハットで自転車に乗りました。それなのに転ぶなんてよっぽどどんくさいと思われるでしょうが、かっこその通りですが、かっこ閉じる。これもスピードを上げてしまったせいでしょう。
ちょっと青の信号でもう変わらんうちに渡りたいという焦りが、
そうですね、
ということを言ってはんやろうな、
はい、しかし濡れた路面を侮らない方が良いと思います。
わかりました。
マンホールの蓋や側溝の蓋など滑りそうなところは結構多いので気をつけた方がいいと思います。
なるほど。
それでは新しい年もよろしくお願いいたしますと、
は
あ、いうことでヌーさんでございました。
ヌーさん大変やったな。
いや、これはほんま大変ですね。もう僕らもなんかよう分かりますよ、ちょっとそんな状況なんでね、今 ね、
まあ、ね、
まあ自分らはそんな大したことないんですけどね。で、僕ね、この脱臼はしなかったんですけど、あの今年富山県と長野県にあの僕キャンプ行ったでしょ。で、あの時ね、長野県の笹ヶ峰キャンプ場っていうところがあるんで、1300m のところにあるんですけど、そこでね、僕一回ね、あのターザンごっこってあるじゃないですか。あれをしてね、ターザンのあの
紐みたいな
紐切れて、それま地面にドツンって行ってもうたんですよ。それあれですよ、あの自然の紐ですよ。どっかの施設使ったんじゃなくて、森に紐があって、なんか手頃なあの強度やったから、遊んどったら僕がやった時にボテンって落ちてもうて、でその時も確か僕右肩からか落ちてるんですけど、僕は脱臼はしなかったんですけど、やっぱあのなんか 一瞬のその衝撃っていうか、なんか何とも言えない嫌な感じはね、なんか僕ちょっとヌーさんと共有できたかなと思ってるんですよ。まあ、ただやっぱりこの右腕が動かないというのはほんま不便ですからね。まあ、左腕ももちろんね、利き腕じゃない腕でも不便だと思います
から、
まあ、
どこでもね、体の一部でね、指一本動かんかってもね、
そうそうそう、
もうこれ何とも気になって気になってね、文字が書けへん苦しさもあるやろし、まあ、ちょっとでも爪が剥がれただけでも大変やもんね。
そうですね、まあ、あとやっぱりそのね、あの雨の日の、まあ、自転車は、ね、まあ、別に自転車だけじゃないけどね、
はいはい、
気をつけた方がいいかなと
です、ね、
僕らも僕も気をつけますので、
はい、歩く時も気をつけましょう、
ね、そうですね、リスナーさんも気をつけてください、
はいはい、まあ、はい、皆さんはいいお正月を迎えてほしいですね
何やそれ、
もう、もうあとほんのわずか
そうですね、
まあ、うちも大変やったね今年は、
はい、うんうん、ヌーさんありがとうございました。
ありがとうございます。
またご主人様にもよろしくお伝えください。
そうそうそうそう、お母さんにもよろしくお伝えください。
次は、あ、電報の白っぽいのさんですね。白っぽいさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いつもありがとう。
今年も1年楽しい放送ありがとうございました
そう言うてくれはりますと嬉しいけども、
はい
はい、まあ、頑張ったことは頑張りましたね。
文雄さんやよっちゃんの入院、武漢発のコロナ騒動で、
はい、
スイス行きが中止になるなど波乱万丈の1年でした。あ、これ僕らの話ですね、これね。
そうで、まあ、同情してくれてはるんですよね、
はい、私個人としても子どもの高校進学や情報源はテレビだけの父の救急搬送など、
そうそう、
ああ、確かに
ありました
よ。そうですね、
うんうん、
バタバタした1年だったと思います
ね。
昨年文雄さんが取材した塚本カメラの閉店なんてこともありました。
ありましたね、
はい、東日本ばかりですが出張にもかなり行きました。
行かれました。
はい、その中でも新潟県は一度遊びに行ってみたいと思えるところです。
まあ、ここまで食文化というかうまいところっていうのはなかなかないでしょうね。
そうですね、うん、米はうまい、酒もうまい、はい、
そう、
何よりふのりそばが最高でした。
そうでしたね、酒といえば魚の酒もね、
そうです
ね、村上いう名所がありますから
ね。自転車競技部の息子にも、
うん、
本場のふのりそばを味わわせたいと思います。
あ、そうかそうか、そうふのりそばね、
うん、あ、そう、それとあの自転車で思い出したんですけど、あの僕さっきちょっと出てきました、あの笹上のキャンプ場、
あ
そこのキャンプ場に行くまでの、
うん、
あの、あれ妙高市にあるんですけど、妙高市の街中から笹上のキャンプ場行くまですごい登り坂なんですけど、
う
ん
う
ん、あそこをね、要はあの自転車部の人じゃないけど、あの早稲田の、うん、大学の有名な選手とかがね、僕行った時を走ってたんで、だからもしかしたら息子さんもあそこでね、ちょっと練習したら強なれるんちゃうかなと、
遠
いけどね。
なるほどね、
はい、そして佐渡島にも渡ってたらい船にも乗ってみたいと思います。
あ、なるほどね、佐渡汽船ですね、
有名な。あ、そうなんですね、たらい船、
たらい船面白いですよね、
うん、コロナ騒動といえば本来ならこの年末まで楽しめたはずの鳥貴族期間限定メニュー、たっぷりチーズの鳥バーグ、
はい、
時短営業に伴い提供時間も時短となってしまいました。
あら、
うん、鳥貴族の限定メニュー史上 1,2 を争ううまさだった鳥バーグ、
うん、
鶏肉を使ったハンバーグの上にとろけるチーズを乗せた憎いやつ、
はい、
とにかくビールとの相性が抜群でした。
あ、そうやったんですか。
このコロナ騒動が収まったらぜひ復活してほしいものです。
ですね、
とりあえず画像をメールに添付します。
はい、
目でお楽しみください。
いや、またこれ拷問やね。
せっかくなんでね。
はい。
はい。拝見いたしましょう。はい、はいはい、こちらです。バーン。
うわー、出ました。
これですね。
これですか。
これ前あれちゃいましたっけ、お母さんの写真とね、一緒に食べてあった時もこれ食べてたんちゃうかな。
なんか似てますね、
似てますね。これが、その、チーズ。
うん、
で、鳥バーグ。
なるほど。
で、ここにも関係ないけど、唐揚げ。
なるほど。
で、まあ、ビール。
ビールがちょこっとね。
ビールでかいですよ。チョコちゃいますよ、これ。めちゃめちゃでかいですよ。
日本もしかもありましたね。
大ジョッキちゃいますからね、
これ
ね。
はい、
そしてなんと念願の水のマスク購入券が当選しました。
ああ、そうやったんですか。はいはい、
たまに電車の中で見かけることのあった水のマスク、
はいはい、
とうとう私にも装備する日がやってきたのです。
良、はい、かったですね、はい、
でこれもこれがそのこれが水のマスクらしいです。
あ、なるほど、
これ白っぽいのさんかな
かもしれません ねちょっとお顔が見
え、帽子も水のでマスクも水ので
僕と一緒ですね。僕
も水のづくし、
水のですよ。
僕ちなみにですね、うん、ちょっとあのまたマスクつながりなんですけど、こちら新しいマスクを、これほらこれ見て、
おお、それつぐちゃん作ってもらったんか。
何で知ってんの。
いや、なんかなんとなしにこう手作りの味がしたから。
そうなんですよ、これね、うん、まあ、ちょっと今度僕実は長野県にちょっと行くんですけど、まあ、その時の防寒対策でこれを作ってくれて、うんうん、
なるほど、
あ、今初めてしたんですけど、これいいっすね。
あ、用に打てるわね。
僕のとこちょっと上がって、ね、顔でかいんですけど、僕の顔にもちゃんとフィットするようになってますし、まあ、
それはまあね、受注生産みたいなもんやから、はい、
そうですね、まあ、完全手作りでございますんでね。
よかったよかった、はい、いやいや、非常にその味は出てますよ、
はい、うん、あ、水のマスクね、はい、今言いましたね、
はい、水のマスクといえば、前はどうぞ、はい、言って
、冬用の厚手マスクなので、はい、防寒対策にもなるし、
はい、
もう言うことなしです。
なんてよかった、うん、
この冬は水の尽くしで乗り切りたいと思います。
すごいですね。
もう帽子も水のやし、
なんと
マスクも水のやし、うんうんうん、まあ、なんなら靴も水のなんかなと。あ、ちゃいますやん、これ。ウィンドブレーカーは水野ですやん。
なんと。
あ、ということはこれ白っぽいのさんですね、これね。
まあそうですよ、ね。
ということは、うん、ということは白っぽいの。
あまりにも若々すぎて、ね。
じゃ白っぽいのさん、マスクしてる姿僕知らないんで、ね、ね、うん、まあ知ってるかもしれないんですけど、はい、はいはいはい。まあ全部水野やということですね。
いや、参りましたですね。
はい、なんか不明感ありますか？
いやいや、水野からそのセールの案内がいっぱい来てるんですけど、
あ、そうなんですね。
その中にこの水野マスクがね、
はい、は
売ってるんですよ、これ。
お、ありましたか？
あ、ありますね。
購入権とか関係ないしに売ってんの？
ね、こうね、あのプレスサーモマウス、マスクカバー、
うん、
これマスクカバー、マスクの上からこれをして寒くないとプレスサーモしようやというやつで、
はいはい、
これが1320円と書いてますね。サイズが SML というのがあって、
はい、
これはマスクというよりもマスクの上にする。
ああ、そんなんあるんですね、
うん、僕もこれ、
けどさっきそれシロップルさんがしてたやつと似てるけどな。
似てるけどね、このこと言ってはんのかな。
これですよ、これ、
うん、
これやろ、それやろ、
なんかその下にマスクつけてはんのかな。
ああ、どうなんやろうね、うん、
これの説明はね、これっていうかこのハガキに来た説明は、うん、こう書いてあるんですよね。本品は感染を防ぐものではありません、咳やくしゃみをした際の飛沫の拡散を和らげるため、なんかね、咳エチケットとしてご使用ください。
ああ、なるほどね。
うん、で、まあ、多分その下に普通してあるんか、あるいはまたこれを兼ねたものが水の中から出てるんかもしれない、ね。
かもしれないですね。
これがね、1320円とか言って。
まあまあ、値段しますね。
うん、うん、それ、あの、白ぽいさんもそれ出しちゃうんちゃう。
白ぽいさん、だって、あの、まず、あれですよ、その、うん、購入権がまず当たってから、
ああ、そう。
で、多分お金払うんだから、余計しんどい、しんどいというか難しかったと思います。ああ、
わかりませんね。僕なんか向こうの会員になってるので、
はい、
そんな案内の時にこう書いてましたね。まあまあ、水戸もいろいろやってますし。
そうそう、タカさんが以前購入された、これ宮本何先生って読む、宮本照先生かな、
うんうん、
はい、先生の著作が、あ、骸骨ビルの庭ね、
うん、
ありました。
あれは面白いそうな本でしたね。
淀川区のコミュニティ誌ザ・淀川で紹介されていました、
うんうんうん、
やはり舞台は鉄平さんもご存知のホテルローマの休日周辺でした。
なるほど。
これ阪急の重曹駅の近くにあるホテルなんですけど、舞台が淀川区なのに発表から11年も経って紹介されるなんてちょっと驚きです。
うまいな。
今度こんな淀川区が舞台な著作を見つけたらザ・淀川編集部にお知らせしないと飽きまへんねえと書いております。
なるほど。
これがその時の淀川、ザ・淀川っていう本があるんですね。
あるんですね。
多分その淀川区にお住まいの方とかに多分配られる本やと思うんですけど、
ね、文業って牛も乗ってましたね、はい、牛年で
文学ゆかりの大阪を訪ねて16、宮本照さんの骸骨ビルの庭と、あ、そうか、2009年にまあ映画化されたと、
はいはいはい、
あ、今回は重曹が舞台の、あ、ごめんなさい、2009年 の、 あの小説なんですね、これはね、
うんうんうん、
はい、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと僕、うん、よう分かってないんで、
はい、
それはそうと、先週のこれラジオ聞く、2台のパソコンで録音しているのですが、2台とも録音に失敗していました。
こんなことかんやね。
もしかしてまた何かシステムが変わったのでしょうか。あ、なんかね、分かんないですよね、あのサイマルラジオって。
不思議やね。
僕前言いましたっけ、 FM 千里のホームページから、
うんうん、
サイマルラジオ、ふみおくんの番組行こうとしたら聞けなかったんですよ。だから僕は JOCA やったかな、うんうん、サイマルラジオ協会みたいなのがあるんですけど、はい、その JOCA を検索して、
うん、
そっから近畿地区で、
うん
うん、FM 千里に行ったら聞けたんで、なんかあれもなんか妙にその地域で分け取るんですよね。あれ鬱陶しいですよね、あのやり方、
まあね、
なんであんなことすんのやろ。もう普通に誰でも聞けるようにしたらええのにね。
そう
ケチクチャクとした
ランクつけてるんちゃいますか。地域 FM はまあ、あまり、うん、やめとけよというようなことがあるのかも、う
ん、ちょっと分かんないですけど、まあ、とにかく聞きにくいです、
うん、
とにかく聞きにくいです。
そうですね。
そして今週の土曜日も これラジオ聞く聞くの放送はあるのでしょうか。
あ、ごめんなさい、ないです。
ないですね、今週は、
はいはいはい、
来年からですね。
来年、はい、はい、ごめんなさい。
今年最後のだから、あ、今週の土曜だから、だから1月の2日ですね、うん、2日ないです、
はい、うん、放送ないです。先週聞いてもらったらそれ 何回か言うたはずですけども、
そうなんですけどね、ね、
はい、すいませんでした。
で、多分その次の週からまた始まると思うんですけど、
はいはい、
土曜も
8日から、
そうですね、
はいはいはい、
土曜も仕事なのでリアルタイムでは聞けません。
はい、
やばいなと。
あ、すみません、ありがとうございます。まあこれ僕らではどうしようもないことで、まあね、そういうその聞きにくいところの地方の小さいところからおもろい放送するっていうのはこれ僕の趣味みたいなものになってましてね、まあ大手からやりもそうした方がええんちゃうかいなと思ったり、まあ若い人の邪魔もしたないということ
で、 YouTube でね、例えば同時配信するとかやったらええのにね。
そうそう、
そんなこと僕でもできますけどね。なんかそれはそこ、それこそ大人の事情があるのかな、でき
ない
、
なんかあるんやろね、多分ね。
ま
あ、そこまで追求するとまたね、
うん、
話が変わってくるので、もうそんなはしてませんけども。
そうですね、
まあ、すいません、苦労して聞いてくれてはる方には感謝ですよ、ね。はい、
とりあえず今週はないです。
ないです、
今週はないです、はい、ないというか文雄君は出ないです。
出ない出ない、
はい、
まあ、特別放送かなんかあるんでしょ う、
うん、そうなんですよ、
ね、
なんで白プロさん、はい、今週はもう録音しない
で、ゆっくり休んでください。お、休んでくださいって変な言い方やけどね
それでは今年も1年お世話になりました、来年もどうかよろしくお願いしますということで、
白プロさん本当にありがとうございます。
そうですね、
もう感謝しております、いろんな意味で、
はい、トリキーまたね復活してほしいですよ ね、
そうですね。僕が忘れられないのはひもうどんですわ。
ああ、そうですね、それで思い出した、
はい、
あ、ひもうどんもうまかったよ、もちろん。
もう
今日ね、白プロさん、多分白プロさんもご存知だと思うんですけど、以前富山県に白プロさんが出張行かれた時に白いラーメンと黒いラーメンっていうのをいただいて、うん、まあ、白いラーメンはもう食べたんですけど、はい、黒いラーメンちょっと長らく食べてなかったんですけど、
ね、
昨日やったかな、一昨日かな、いただきまして、
あ、よかったね、
ちょっとね、魚醤っぽい醤油ベースのだしで、
ニョクマムみたいな、
そうそう、そこまできつくなかったんですけど、あと麺がものすごいプリプリシコシコで美味しかったです。
よかった、それはよかった。
でこのばかりでお礼申し上げます。
いやいや、僕の方はもう紐の味が忘れられません。
うまかったですね、あれ
は
ね、
あれはすごいもんだよ、群馬県はい、すごいなと思いました。
群馬はすごいです、
群馬いうとこはなめちゃったらあかんな思いました、うん、はい、
ジュエリー上島隆さんです。
待ってました、隆さん、
いつもありがとうございます。
奈良支局よろしくお願いします、
は
い、
寺田町紅白寺田町紅白店合戦
はい、
はい、
おもろかったですね、なんかたぬき映画みたいに見てるみたいな感じでね、
うん、うん、お世話になります。今日の放送は12月31日の大晦日ですね、
はい、
いつも通りに放送があり、私も一人のリスナーとしていつも通りに今年の JOBBB の聞き納めとなります、
はい、ありがとうございます。
1年が過ぎ去る早さを実感しています、
はい、
さて前回のお便りでは寺田町巡回点検を終了したと話をしましたが、
はい、
この巡回点検ではいつもよりも点検箇所が少なく、少し心残りの部分があります。
あ、そうやったんですか。
そこで今回は巡回点検で、
うん、はい、
無点検となっている店の現況や、
うん、うん、はいはい、
跡地を含めて、
はい、
同業種の各店を赤組と白組に分けて、
うわ、
寺田町紅白店合戦を開催します。
すごいですね、これもう本当に大阪市のホームページでもやりたいぐらいですよね。
そうですね、
す
でに亡くなった店などを含めてお話ししたいと思います。
これは貴重なもんですよ。
まずは先頭編です。
はい、
赤組は猫間川筋にあった。
おお、猫間川、
もう 今ない川ですよね、猫間川ね、十六湯というですと、
あ、
16漢字の16ね、
はい、
16湯です。そして
湯ってのはお風呂の湯ですか。
あ、もちろんそれしかないでしょう、銭湯なんだから、はい、そして白組は同じく猫間川筋にある天竜湯、
はい、
天国の天に簡単な方の竜ですね、
初
という字に、
なるほど、
なんか申すみたいな
感じですね。ということで銭湯合戦ですね。
そうそうそうそうそうそうそう、そういうこと。
源川橋じゃなしにね、
はい、
うんうんうん、
天竜湯は後継ぎに養子が来て、その人がやり手なので、ジェットバスや駐車場を用意し、先進的なお風呂となっています、
はい、これは頑張ってやるという、
はい、そして十六湯は地味お風呂ながら重厚でしっとりとした、どこか古びた温泉地のお風呂のような雰囲気の温泉でした。
全く変わって両方とも、
うん、総大将です
ね、
うん、私も若い頃から悩み事や考え事のある時にはこの十六湯に行って、
なるほど、地味湯の方ですね、
はい、長い時間考え事をしていました。
面白いな。
そしてこの十六湯の本当の名前は、あ、これ伊佐酔湯、
いざよいと読むんか。
いざよい言うと読みます。
はい、いざよいね。
その意味は、十五夜の満月の次の日の月、はい、つまり十六番目の月を、いざよいの月と言います。
なるほど。
十六夜と書いて、いざよいというらしいですけど、
はいはい、
ピークを過ぎて小さくなっていく月の姿に思いを寄せる。
はあ、
とてもしっとりと、しっとりとした言い回しです。
なんとな、ちょっと引いたとこでね、ものを見てるというか。
ところが下町では私を含めて、学のない人が多く、
いやいや、
十六夜と書いて、いざよいと読める人が少なく、
なるほど。
十六夜が正式な名前のようになっていました。
まあ、そう呼ばれてたわけですね。はい。
こんな風に十六夜は下町で誕生したことが不幸であった運命を、
はい、
閉店までの70年以上耐え切ったこと、そして後継ぎがいなかったことから残念ながら廃業してしまったことから、この勝負は不運が際立つ十六夜の勝利とします。
なるほど。どっちかといえば今まあね、ジャグジー入れたり、
そうそうそう、
駐車場、養子が大きかったわね、これ養子が来たっていうのはね、
だから商売的にはね、
うん、
もう一個の方が買ったんですけ ど、ただタカさんのまあ個人的感想としては、はい、十六夜が買ったっていうことです ね、
まあ、たっぷり疲れて、
まあ、思い出も残るしね、ま
あ、考えに、ね、これあのね、談笑相性と思われたんです
よ、ま
あ、
何よりこれから勝負できへんから、
まあ、まあ
十六夜はね、だからそういう意味ではもう勝たせといた方が僕はええと思いますね、
まあ、
はい、まあ、そういう意味じゃないと思いますけどね、
はい、
以前息子さんに名前の由来をお聞きしたところ、次のようなお話をお聞きできました。
おー、取材してあるわけや、
いざよいと漢字で書くと、十六夜と夜がつくのですが、店が閉店、開店した、昭和15年頃にヒーローであった海軍大将山本五十六に、
ああ五十六
16の文字が含まれていて、
うん、
夜という文字をつけると強国日本のイメージに縁起が悪く、
なるほど、
また海軍のヒーローに失礼ということから、
はあ、
夜を除いて、
うん、
16をいざよいと呼んだそうです。
そうですか、
うん、だから本来はいざよい言うやったでしょうね、
うん、
まあ、それ読まれへんかったから、まあ16位になったと。
なるほど、
はい、なので余計に下町の人たちには分かりづらい名前になったようですと。
あ、なるほど、ね、
それ分からへんわ、うん、まあ、逆に言うとなんでこれ夜ついてへんにやっていう人がおったらね、
うん、
この人すごい人やなと、
まあ逆に言うたら、
ね、なるんですけど、まあ、それすらも知らへんし、うん、そもそもまあ僕ももちろん知りませんでしたしね、
そうそうそう、
まあ、僕はだからここ行っても全然溶け込める感じはしましたけどね、
まあ、そういうことやね、まあ、まあ下町としてはね、
そうですね、
うん、間違いなくそうですよ、はい、
そして昨日12月30日が今年最後の満月の夜で、
ああそうやったんか、
今日12月31日木曜日が16番目の月の夜で、
ああなんとな、
いざよいなのです。
すごいね、 なんかこれも運命を感じますね、
はい、なので JOBBB との不思議な縁を感じています。
嬉しいですね、
まあ、僕らもね12月31日に放送するっていうのも多分僕初めてなんじゃないかな、だいたいいつもなんか1日とかあったんですよ、1日とか2日はあったんですけど、ね、31は初めて、それまた皆さんね、もしかしたらヘビーの方は調べるかもしれない、僕はもう調べないですけど、そんなもんなんかおもろい巡り合わせだなと、
なんせおもろいよな、
おもろいおもろい、まあ、生きとったらなんかおもろいわね、
まあまあまあ13年14年続けてると
、そう、まあ、計算したら多分賢いってやったら分かるんやけどね、まあ、あと何年後にまた来るでみたいなね、僕らそんな頭持ってないんで、
そういうね、
はい、さて次は映画館編です、
はい、まあ、ほんなこれはあのいざ16夜の勝ち、
そうですね、もう一つの名前何でしたっけ、
もう一つはですねこれが天竜湯です、
あ天竜ね、
はい、天竜川の天竜、
はい、
はい、
いやその天竜なんか前は、
まあまあ、
場所は関係ない
か
な、さて次は映画館編です、
お映画館の赤紅白ですね、
はい、まずは赤組の、はい、電気館です、
電気館ね、はいはい、
場所は猫魔川筋で邦画専門の映画館でした。
あ、日本画ね、
はい、対する白組は、
はい、白は
疎開道路にあったパーク劇場です、
パーク劇場、あ、うわ、
今はその跡地に黒猫大和があります、
そうですか、
向かい側には小玉薬局店があります、
あ、はいはい、
まあ、僕らも多分通ってるんですよ ね、
すね、
これね、はい、あの疎開道路なんでね、
なんとなくこう
以前ね僕ら二人でボラボラしましたから、
小玉薬局ってもあって、
そうですね、
あってね、気がします、ね、
このパーク劇場はもともとは洋画専門で、
うん、はい、
電気館が邦画専門店であったことから 両映画館ともに誕生した時からのライバル関係が運命づけられていました。
なるほど、そういうかかる映画も対立してたし、うん、
映画不況を背景にパーク劇場は小銭を稼ぐためにプライドを捨てて日活ロマンポルノ専門となり、
これは
再建を目指しましたが、はい、その甲斐なく閉店しました、
は
い、
あ、そうですか。
一方電気館は潔くスパッと閉館して、
うん、あ、もうこれ
マンション経営に切り替えて、
お、
今も電気館アポロハイツとして電気館の名前を残してその場所に存在しています。
アポロ
ってなんかこの時代流行ったんかな、
ね、
あの天王寺駅前にもなんかありますよね、アポロって。
あるあるある、
ね、うん、何なんだろうねアポロってね、
うん、
あ、これこそあれか、ロ、あの神話の神さんが、
ね、
アポロ、アポロ、
うん、
アポロン、アポロ、
なんかこの、
はいはい、ボクシングにもね、
うんうんうん、
なんかいましたよねそんな人、
うんうんうんうん、
こんなことから、うん、この勝負は電気館の名前をその地に今も残す赤組電気館の勝利とします。
わかりました、はい、
日活ロマンポルノ負けたってことです、
まあ、ちょっとねアポロとポルノと似てますけどね。
似てますね、
方がついてね、う
ん、それだけやんけ。
いやいや、
はい、
そんなもんですよ、
はい、勝者 赤、はい、
赤
コーナー、
ね、は
い、電気館カンカンカンカンカン、
赤がこう2連勝ですね。
そうですね、ほうほう、最後は洋菓子編です。
はい、いきましょう。
まずは寺田町駅北口の近くにあるケーキ屋さんのサフラン、
はい、サフラン、
はい、サフラン、カタカナでサフラン、
お、サフラン、はい、
この店は1970年頃からあります、
はいはい、
なので歴史は50年ぐらいです、
ま、万博と一緒やね。
そうですね、はい、この店が開店した頃には寺田町では味よりもケーキの大きさを各ケーキ屋さんが競っていました。
なるほど、なるほど、わかる、そういうことよ、わかるわ、
うん、そんなところへ殴り込みをかけたのがケーキは小さくても上品な味が大切と、
うん、
おしゃれな店を建てたのがサフランです。
あ、味で勝負、
はい、
うん、
今も店はその場所に変わることなく少し高めながらも美味しいケーキを提供しています。
はい、
そして何よりも、うん、このお店で修行をしたケーキ職人たちはケーキ界で活躍して有名な名店の店主になっています。
あ、すごいですね、はいはい、サフラン。
さて対する白組は、
はい、
寺田町駅から徒歩8分の
8分
生野区生野西にある、
うん、
パティスリー先本、
タピスリーって言うんですか、
パティスリー先本、
先本、はい、
パーですよ、パー、は
い、あ、パキスリーね、
パティスリーです、
はい、パピスリー、
まあいいですわ、はい、このお店の開店は1950年で今年で70年を過ぎた店です、
うん、古いここの方は、はい、
私の子供の頃にはクッキーの大きな製造工場で、
うん、
周辺には甘い香りが満ちていました。
たまらんねこれ、うん、
そして私がよく食べていたのは5円で紙袋いっぱいに入ったクッキーのくず、
いいですね、クッキーくず、
はい、さまざまなクッキーくずなので、
うん、
その味は飽きることなく、
なるほど、
夢のような味でした。
よかったな、これくずはうまいや、
まあ、今でもねパンの耳とか売ってるとこありますけど、 あとあのパンの切れ端だけ、ね、売ってるとこありますけど、
おかきのかけらとかね、
そうそうそう、クッキーのくずってあんま聞いたことないよね。
これは珍しいね、うん、よかったね、まあ、地元だけのサービスやね、うん、
地元だけというか地元の店ですからね、
うん、
これね、はい、
うん、
今は4代目がケーキも売っていますが、
うん、
メインはクッキーなので、
うん、
ケーキの値段はサフランよりも安く売られています。
なるほど、
つまりクッキーもケーキもサフランよりも安くて、
うん、
何よりも私が子どもの頃からお世話になっている身近な店ですので、うん、
はいはい、
この勝負白組のパティスリー先元の勝利とします。
わ、はい、かりました、はい、これはもう私もそう思います。
そうですね、やっぱり、
ね、
食べれんかったら意味ないからね、まあ、いくら美味しくても、
そうそうそう、
やっぱり値段って大事ですから、
うん、はい、それとやっぱりそのくずを売ったちゅうのが、
そうですね、
これ大きいですよね、5円でしかもやで、
いいっすわ、
まあなかなかこれは売ってないですよね、
嬉しい、こういう店、
あ、いい、
まあまあサフランもね美味しいんですから、ね、
あ、もちろんもちろん、
はい、行ったことないけど両方と
か、まあ両方とも行ったことないけど、なんか行ったことがあるような、
そう、行ってるかもしれない、
行くのとかね、まあ体質的に溶け込んでるかも分かりませんね、なぜか知らんけども、
そうですね、
寺田町も含めて、
はい、
うん、
さて誰も知らないであろう店を巡る寺田町紅白、
はい、
店合戦の軍配は、
はいはい、
赤組が2勝、
はい、
そして白組が1勝で、
はい、
今年の勝者は赤組と 決まりました。
わかりました。今年は赤が勝った。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
これはあの野鳥の会もいらなかったですね明白ですからね、はい、この先も、
はい、
各店は私の記憶を支えるために頑張っていただくように切に願いこの合戦を終了します。
あ、それでもやっぱり生野区とか、まあ、その寺田町のあたりっていうのはみんな店が頑張ってるね。
頑張ってますよ。
なんか名前だけになった店もあるけども、
そうですね、
それでもアポロチューンつけたりして、
そうそうそう、やっぱすごい70年って すごいですよ。
やっぱこの商売人の方ってやっぱりその自分の名前というか店をここまで大事にしはって、業種がかかってもそれをね、
そうそうそう、
やられるというのはやっぱり尊敬ですよね。やっぱアキンドの街、ま
あ、YouTuber にも見習ってほしいですね。もうポロポロチャンネル変える人とかいっぱいいますからね。
ま
あ、あれはあかんですよ、
う
ん、あかんですよってね、うんうん、はい、まあ、それはそれでいいとして、
まあ置
い
ときましょう、
はい、この他にも、
はい、
大衆食堂対決、
あ、やってほしいね。
それに化粧品店や、
あ、いいですね、
タバコ屋、
資生堂か金棒かで、はい、それのうちに今度ここカバーマーク入ってきた。
いや、じゃあ行くで行くで。そしてい
やいや
極めつきは火花散るパチンコ屋対決などなど、
これもごっつい、
これ面白そうですね。
これはやってほしいね。
幻となった店を含めて紅白の勝負店、勝負店が多く控えております。
あ、
今でもその場所に立つと私の目の前にあの賑やかだった頃の姿が、店が姿を見せます。
わかるわかる。
そして今も現存している店を見ていると、
うん、
自然と心の中でいつまでも続きますようにと願ってしまいま す、
ね、まあ、尊敬しますよね。こんだけ人のことにぐーっとやってきゃったという、
そうですよね、
偉いですね。
さてさて、寺田町の面白いところの一つに、あいつがやったなら俺もやってやろうと下町特有の挑戦心を持った人たち、人物が昔から多く、そんな人たちが磨きをかけてきた寺田町の下町は、
はい、
どなたがお越しになっても、はい、そんな熱いテイストを感じることができます、
はい、そうです、そうです。
もしも寺田町をブラブラされることがありましたら、存分に下町を味わっていただきたいと思います、
はい、
さて話はここまでですが、
はい、
本年もお二人様そしてリスナーの皆様には大変お世話になりました。
こちらこそ。
来年もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
それでは皆様良いお年をお迎えくださいませということでございます。
嬉しいですね、うん、まあ、本当に支えていただきましたもんね。
そうですね、
皆さん
に
ね、
一足早い紅白店合戦、は
い、いやいや
楽しかったです。
こういうのをちょっと公共放送さんもやってもらいたいですね
いや、まあ、やってるんかもしれんけどね。
どうやろうかな、
やってないんかな。そういや今日はどうなるんや、 あっちの歌合戦の方は。
いや全然僕、まあ悪いけど、
一応あんねんやろ。
それはあるんやと思うよ。
ただ、
う
ん、なんか観客入らんとか聞いたけどな。
あ、そう、
まあちょっとそれも楽しみですけどね、
う
ん、
まあそうやね、
はいはい、まあ、また僕らもね、あの野野さんじゃないですけど、
そうやっぱり見とくべきかもしれない、
ね、
なかなか、
うん、
そう言いながらも、
まあ、たまには見といた方がいいかもしれないですね。
はい、
はい、ちなみに皆さん、機械式腕時計、
はい、
もしどこの店でも断られたら、
そうですね、
まあ、最後よかったらジュエリー上島に、
うん、
はい、連絡してみて、
助けてもらえる可能性があるね。
違ったらね、
うん、
頼んでみてはいかがでしょうか。
はい、
はいはい、奈良県の時計屋さんでございます。
はい、
はい、あの皆さん、あのインターネットで調べてください、
はい、
多分電話番号出てくると思います。
ですね、
ジュエリー上島です。
はい、
次はですね、あ、オフィス樋口さん
待ってました
樋口さん、なんか最近ちょっとまた活動再開されたみたいでね。
あ、そうか、樋口さんもほんまにマイペースで ね、
はい、ね、
この方もすごい方ですね。
本題に入る前に、
終わった終わった、
2020年12月27日に、はい、ウエスティン都ホテル、
うん、
過去最寄り駅は蹴上駅、
お、そうです
ね、わかります、
わかります
、坂の途中にあるね、
いつもはこれ曲がるとこやね、ぐる
っと、そうそうそう、うん、僕ら本局、あの支局行くときはあそこでこうビャー行くんですけどね、
細身の方入るんです、
そうそうそう、ミスなでしこ日本2020がありました。
こんなとこでやったんですか、すごいね。
写真動画撮影可能で SNS へのアップロードも OK、
なんと
受付を済ませたのは開始10分前で、
うん、
後ろの席しか空いていませんでした。
ああ、そうか、ちょっとね、
うん、ビデオカメラを慌てて設定したため東日本代表の部分だけうまく撮れていません。
あ、ちょっとさすがの樋口さんちょっと慌てた、
うん、しかし、
お、
しかしは僕は自分でつけましたけど、時間が経てばかなり落ち着いて撮影できました。
はい、はい、
水着審査の動画だけアップロードしていますのでアクセスしてください。
なるほど、
水着審査の後は着物審査でした。
はい、
懐石料理込みで値段は高いのですが、
うん、
鉄の細道メンバーで出かけたいですねと。
そうですね、これもタムさんなんかちょっと心臓がドキドキするかもからな、気付けんど。
タムさん行かん方がいいかもしれない、
うん、ちょっとこれはね水着となると
ち
ょっ
と、はい、あちなみに こんなんです。ちょっとだけ音、
うん、
はい、
おこれはすごいな、この
これ樋口さんのチャンネルです。まあ多分これはもうあの YouTube でもいいってことで、僕らのラジオもいいということでね、はい、これだいぶ後ろの方で撮られてるみたいで、
まあそれでもやっぱ雰囲気が出てますね。
はい、
さすがやっぱり宮古ホテルですね、
はい、ちょっと早送りしますね。
はいはい、行きましょう。
こんな感じ。
おお、これはまたタムさんドキドキ、うたこれまた冬の真っ中にこの水着っていうのがこんな見られるっていうのも、
でみんなあのやっぱりあの
東京とか行ってさ、東京代表ですからね、
特徴的なのこのフェイスシールドっていうの、
あしてあるの
に、ね、うん、やっぱりこれがね今の時代やなと。
あ、まあすごいですね。
ちょっと早送りしますね。
これだけ並ばれましたこう、はい、ちょっともうこれ僕もまあね人口も埋め込んでるだけにあんまり民間も日本はいかも分から
ない、はい、皆さん気になる方はは
い、
オフィス井口さんの YouTube チャンネル、島風鉄道チャンネル、
う
ん、
ねえ、
現在チャンネル登録者数2000人ということでね、
うわ嬉しいですね、
よかったら、
うん、
ミスなでしこ日本2021の水着審査、
はい、
見てあげてください。
これはまあやっぱりもう見てあげてというか、心臓の丈夫な人は見るべきかもしれ
ませんね。そうですね、はい、まあ、やっぱりあとやっぱりね、写真動画撮影可能、 SNS アップロード OK というね、
すごいよ、
まあ、主催者の心意気を感じましたね。
これはまあ、はい、宮古ホテル万歳です。
さすが京都って感じです。
そういうことですね。
本題です、
行きましょう。あ、これはまあそこ 前ぶりだったんですね。
そうそうそう、
本題行こう。
2020年11月8日、
うん、
姫路忍者ナイト2020の前に、はい、これ先週多分紹介したと思うんですけど、ね、その忍者ナイトの前に、
はいはいはい、
姫路駅前の芝生広場でアイドルのライブがありました、
うん、おほうほうほう、
初めて見るアイドルグループも参加していました。
なんと、
はい、最初はオープニングアクト KRD8 のメンバーと研修生がそれぞれ1名出演していますと。
はーはーはー、研修生っていうのもあるんやね。
あるみたいですね。
すごいな、その
本番に入る前のね、
システム化してきたね。
そうですね、これ一応ね写真があるんで、まあなんかこういう人が出とったらしいです。
おお、なんとなんと、
はい、まあ、この人がその KRD8 の人かどうか分かんないんですけど、
ちょっとね、分かんない、
白いドレスみたいなの着てね、
まあ、すごい綺麗な人ですね。
そうですね、だから結構寒そうな感じはしますけどね、
ちょっと冷え冷えてますね、
はい、次はシンガーソングライター高見ディナさんの、
はい、
ライブですと。
まあ聞いたことない人ですけど、
この方ですね。
ああ、これも気持ちのいい人ですね、はい、おお、ちょっとへそが見えそうですね。
そうですね、ちょっと寒そうですね、
はい、これちょっとみんな割と薄着系ですね、ここは、はい、うん、
そしてグッドクルーのライブですと。これもそういうあのいるんですね、グッドクルーって。
いや、あるんでしょう。
あ、この方ね。
ああ、まあ、この方。
また黒のドレス。
よう、これだけ綺麗な人がどんどん。
ちょっとチャイナ風という感じのね。
いや、すごいですね、はい、襟のところなんかちょっと雷みたいなマークが
出て
ましたね。
そうですね、
はいはい、
リムミルのライブですと。
よー、まあ、シグさん大丈夫か、ほん
だね、はい、これが、これですね、これ写真、
この方ですか、
これですね、
まあ、今度首に中ね、あの
ふさふさを、
うん、紫の
紫ですね、
これ藤の花みたいなね。
そうですね、はい、まあ、全女性ですけどね、みんなね。
あ、いやいや、
はい、ホワイトイーグレットのライブ写真わかんないですね、これ。まあ、とりあえず、せっかく送ってきてくれるんで、ここでね、ホワイトイーグル。これは白ですよね。
はい、はい、うん、うん。
はい、なんとな。チェックのスカートで。
ゆぐさんも、これだけを見やがったら、女の人を見る目がすごい上がってきたやろな、ね、これ。
はい。で、ダブル V のライブ写真です。発音できないですけど、
うん、
これね、これダブル V っていうらしいです。
そうですか。
二、まあ、人でやってあるんですかね、ダブル
だから。ダブルやからね。
いや、ちょっと違うな。二人じゃないな。
そうか、
うん、2人ではないですね。
なんか頭の飾りがおもろいね、
はい、
ちょうちょみたいなのが、はい、おつのがついてました、ね、
最後は KRD8 のライブで、まあ、鳥という、まあ、一番、ね、
うん、
まあ、有名どころ、
まあ、さんのね、
そうですね、はい、
これとちこだから前あの電車の釣り缶持って応援してはった人とか
あったね、かもしれないですね、
うん、うん、
はい、今週のボラボラネタ以上、
ありがとう、
今週の放送楽しみにしています。
ありがとうございます。
ということでございます。
いや、もう、放送楽しみよりも、この水着に当てられてしまいましたね。
そうですね。皆さんよかったら、あの、オフィス井口さんの
強烈ですよ、ね、
YouTube チャンネル見てあげてください。はい、名前がね、島風鉄道チャンネルで、
そうですよ、
ございまして、頑張ってはりますので、はい、よろしくお願いします。
まあ、まっとうに進んであります、自分の道を。
そうですね。はい。はい、あ、高重勝彦さんです。
はい。ありがとうございます。6人目でしたですね。ありがとうございました。はい。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、はい、現在休止中ですが、アドベンチャーランナー、高重勝彦です。
ありがとうございます。
年末です。
はい。
いよいよ明日は大晦日。
はい。
年末の買い物に慌ただしく動き回る人々。
はい。
こんな風景は年末、 毎年年末ならではのものです、
うん、
がいつもとは違うのはコロナ禍で誰もがマスクをつけているということです、
はいはい、
GoTo トラベルの Go も GoTo イートも中止、飲食店などの営業も時短、忘年会もプライベートで開く以外は自粛、
うん、
大晦日の各鉄道会社の終夜運転もなくなり、初詣に出向く人たちも減ることでしょう、
うん、
そんな2020年も明日で終わり、
はい、
さあ2021年は一体どんな年になるのでしょうか。一日も早くコロナが収束して私たちの当たり前の日常が戻ってくれることを祈るばかりです。
なるほど、わかります、
はい、
同感です、はい、
あと大晦日に予定していた一本化けたでの大阪環状線一周イベントは中止となりました。
あ、そうやったんですか、
うん、
ね、25キロっていうやつですね。
そうです、まあ、一周ね、
はい、うんうん、
まあ、一本化けたでこう
言ってありました、ね、
歩くというか走られる、
あの日本でもいいって言ってあったもん、
ね、そうですね、
一本に限らんってありましたね。
年末年始は一人ソロで楽しめることを考えている次第です。
なるほど、
まあ、要するに人を集めるのはやめるということですね、
まあ、まあ大きな流れに従って高重さんも遠慮しはったということでしょうね、
は
い、
先日は近くの自然公園でデイキャンプを楽しみました、
うん、あ、よかった、う
ん、アウトドアツールやギアはたくさんあるのに家で使うことなくしまわれたままではかわい
そう。そうですね、
ということで40リットルのバックパックにあれこれぎっしり詰め込んで約3キロ離れた公園へ行きました、
うん、そうでしたか。
いつもの旅では三輪バギーにいろんなものを詰め込んで押して移動する、うん、走るわけですが、
うんうん
うん、久々に重い荷物を背負って歩く感覚が妙に懐かしく感じました。
なるほど、
12キロ程度と、は
い
はい、まあ、まあまあ重いですよ、12キロ、うん、
大変ですよね、
はい、1991年に京都から大阪を走って、うん、東海道53次安行ランニングの旅をした際に、
はい、
10キロほどの荷物を背負って、
うんうん、
1日40から60キロ走った日々を思い出しました、
うんうんうんうん、
これ京都から大阪でっていうか東京かな、これもしかしたら
東京でしょうね、
東京の間違いですよね、うんうん、おそらくね、
まあ、ちょっと間違いだった
ん
でしょ
う、うん、山をやる人やバックパッカーは当然ながら荷物を背負いますが、
はい、
手に持ったり背中に背負ったりするというのは、うん、動きを妨げられる感覚が否めません、
はいはいはいはい、
それに背負って移動できる荷物の限界というのが、
うん、
聞くところ、
はい、
体重の 25% くらいまで、
あ、そんなもんです
か、ね、そうらしいですね、
はい、
それ以上の重さを背負うと、うん、膝や腰を痛めたりするとのこと。
なるほど、
私は現在40キロ体重があるので、
うん、はいはい、
せいぜい15キロが限界ということになります。
あ、そういう意味だね、あ、そうかそうか、
4分の1みたいですね、はいはい、体重の、はいはい、これちょっと参考になりますね。
あ、まあね、ちょっと目安ですね。
そうなると、うん、携帯する荷物の選別も大切になります、
はいはい、
できうる限り軽くてコンパクトなものを選ばないといけません、
うん、そうです。
1g でも軽くするための努力と工夫が必要、
うん、
一方私が愛用している三輪バギーは最大荷重45キロ、
はい、
スーリーチャリオットというね、三輪バギーなんですけど、
そうでしたね、う
ん、その3倍もの荷物が運べると、うん、まあ、体重の4分の1がね3倍も運べると、
うんうん、
実際オーストラリアのナラボー平原という1200キロ砂漠が続くエリアでは水や食料をたっぷりと積載、
はい、
推定最大70キロ、
うん、
過去水だけで25リットルの荷物を運んでいたのですから、
うんうんうん、
改めてバギーのパワーに感謝しました。
車ってすごいもんやね、車の発明っていうのは ね、 やっぱりすごいですね。
山をやる人は、
はい、
旅人はそういう意味でミニマリズム、ミニマリズムかな、最小限主義に徹することが求められます、
はい、
無駄なものは持たない、必要最小限で済ませる、あるもので間に合わせる、ないならないで済ませるという考え方、
はいはいはいはい、
とはいえ便利で楽しいグッズやギアは気になります
、
何でもかんでも我慢するというのは面白くない、
あ、そうですよね、
自分自身のポリシーに従って楽しむのがいいと思いますと、
うん、はい、
そんなこんなで楽しんできた様子を動画にしているのでよかったらご覧くださいと。
なるほど、
いうことで高重さんの、はいはい、ケイズ Vlog のシャープ134、カフェでピースランアット デイキャンプというね、
なるほど、
まあ、そういう動画があるみたいなんで、
なるほど、
はい、皆さんよかったらまた見てあげてほしいなと思います、ね、
そうですね、参考にしはったらいいですよね、
そうですね、
都市近郊のキャンプの参考というか、それとまあギアが、ね、使い込めるという
か、まあ、どういう、ね、ものを使ってはるんかとか、はい、ちょっと気になりますけど、
まあ、こういう世界的な人だけに面白い道具持ってはると思いますよね、はい、
あこれね、
うん、
なかなかおしゃれな感じで、
あそうですね、
はい、
テントもしっかりしたので、
はい、
なるほど、
あ
こういう場所がやっぱりあるとこはいいですよね、下手に都市公園でやるとね、職員質問受けたりするんですよね、
そうなんですね、
僕なんか何回かそんなことがありましたけども、
あで、まあ、ちょっと今早送りしましたけど、
あーなるほど、
まあ、コーヒーをいつものようにミルで引いて、
あなるほど、
はい、
まあおもろいですね、そういう道具が続々って言ってますね、
そうですね、
あなんかビーパルの本見てるみたいな感じ、
そうですね、
こんな見てた、
はい、
なるほど、
まあチェアに
椅子もおもろいし、ね、タープがおもろいですね、
そうですね、
あ、
はい、まあ、よかったら皆さん、
はい、
高橋克彦ピースランで YouTube チャンネルやってはるんで、
はい、アウトドア楽しましょう、目で見て ね、
で
また得るとこはね、
うん、
真似したらいいから、
はいはい、来年2021年もよろしくお願い申し上げます、は
い、勝子さん頑張ってください、
皆様心穏やかで笑顔でいられますように、そして世界が平和でありますようにと、
その通りですね、
いうことでございます、
ありがとうございます、
大変な1年ありがとうございます、
ありがとうございます、お世話になりました、
また来年もよろしくお願いします、
はい、
他はですね、ふみおくんどうでしょうか、
あ僕はですね、はい、まあ、あの直接お便りいただいたわけないんですけども、
はい、
まあ、ビッグ なんか記事を飛ばされたというね、
ほうほうほう、
これが、まあ、我が聴取者の中でも誇るべき方なんですけども、これ朝日新聞に載ってたんです、
ね、あ酒井さんですか、
酒井さんなんです、
酒井和夫さんです、ね、
浜田さんですね、
浜田美恵子さんね、
はい、
はい、
この方の記事が大きく出てまして、カラーでしかもお二人で歌ってはるところがありましてね、
ほうほうほう、
まあ、あの中村哲さんという有名な、ね、
うん、
あの殺害されやりました、お医者さんがやりました
けど、アフガニスタンでね、
そうですね、
はい、
中村哲さんの志を歌い継ぐということで、
はい、
教団に倒れ1年と追悼コンサート配信ということで、酒井さんが主になられましてですね、 YouTube でね、
うん、
こう中村哲さんの歌を歌ってるいろんなグループの人を紹介すると、その中でご本人も登場してあるということですよね、
は
い、嬉しいことにこんな大きく取り上げられて、まあ、我々も誇りだと思いますけども、
これね、皆さんもしね、はい、あの動画見たい方はですね、
はいはい、
まあ、この記事の最後にも書いてるんですけど、はい、ハチドリの水支部というね、これなんかどうも、ライオンズクラブの、まあ、支部の一つらしいんですけど、ハチドリの水支部、ハチドリはカタカナで、ノーひらがなで、水はあのウォーターの水ですね、でそれに支部と検索したらですね、こちらのホームページでできますんで、まあ、そのホームページ あのトップにですね、その各動画へのリンク、これ YouTube であの限定公開されてるんですよ。要するにあのリンクを知らないと見えないような設定にされてるんですけど、まあ、今回のその、歌い継ぐ動画がですね、あの、あれ、確か奈良県のうねび高校からスタートして、
なるほど、
で、最後は酒井さんと浜田さんの、はい、まあ、あの酒井さんがあのピアノ演奏されて、酒井さんが、浜田さんがこうコーラスというか歌われるみたいなね、そういう動画が見れますんで、
はい、
よかったら皆さん見てあげてほしいなと思います、
はいはい、まあ、本当に大ヒット飛ばされたというね、
そうですね、
酒井さんの活躍をこれ来年も本当に浜田さんとの活躍が楽しみですね、
はい、またあの高校生のなんか元気な姿も見れますので、
はい、
まあ、ちょっと元気ないなっていう方はね、よかったらちょっと見てみてもいいんじゃないかなと思います、
うん、いいもんが出ました、ありがとうございました。
あとですね、
はいはい、
以前このラジオがご紹介しました、
うん、はいはい、
あの写真家の松島進さん、
松島さんね、すごいですね、
は
い、
松島進さんの、
はい、
の写真集ではないんですけど、はいはい、その松島さんの お知り合いの方の写真集がね、
まあ、お弟子さんみたいな方ですよね、
出たので、まあ、それを、はい、実はね、僕が送っていただきまして、
ありがとうございます、
かなりあの超大作なんですよね、
大きいもんですよね、
川村徳子さんという方の写真集でございます、
はいはい、
こんなこと書いてますね、はい、私の生徒さんの写真集ができましたので送ります、
ありがとうございます、
はい、海外もありますので、てっぺいさんもちょこちょこ海外に行かれているので、まあ、見てくださいと、
はい、
コロナお互い気をつけましょう、
はい、
お父さんお母さんにもよろしくというね、
はい、
ことでいただきまして、
はい
はい、どうもね、この川村徳子さんのこれ、まあ、遺作らしいんですよね、この写真集はね、
かなり年配の方やった
んです、そうなんです
ね、90歳とか、
そうそう、
うん、
で僕ちょっと見させていただいたんですけど、あの本当にもういろいろ行かれてて、あのほんまに海外もいっぱい行ってはるんですけど、ただその方の一番最初の、
ね、
あの写真がですね、まあ、琵琶湖 あの白髭神社の
ね
例 の, あの琵琶湖にから 出,、ね、出ますあの鳥居なんですよね、
はいはい、
やっぱりまあ滋賀県やねんなと、あとはあの長浜市のから見た筑生島の 写真とかね、ま
あ、先生の松島さんがね、
そうですね、
滋賀県のそのあたりではもうこれはもう右並ぶ人がないぐらいの方ですんだ、そうです
ね、はい、特にあの詐欺をね、はい、すごいあの重点的に取られてる方やったんですけど、はい、まあそのやっぱり師匠の志を受け継いだというような感じで ね、最初はまあ琵琶湖、
はい、
でそこからずっと行きましてですね、これはこれどこやろな、越前松島とかね、は
い、気持ちのいい写真ばっかりですよ、
信州も長野県もね撮られたりとか、はい、新潟県の十日町の
情緒があって、
はい、写真があったりとか、
霧の写真とか、ね、日の出とかね、
佐賀県の棚田の写真もありますし、本当にね、いろんなところ行って、まあ、主に自然風景なんですけど、
黒カラーでね、
はい、僕が一番好きやったのは、この桂木町で、ね、和歌山の、あの干し柿の風景が ね、ものすごく面白かった、印象に残ってますけど、
アンドルがいいですね、
そうですね、まあまあ、本当、北海道も行かれたし、礼文島も行かれましたし、まあ、このパプアニューギニアとかね、まあ、中国のこれ、どこだ、これは、懲役炭化地方というね、ちょっと僕分かんない場所なんですけど、
まあ秘境ですよね、
はい、ギリシャ、フランス、イギリス、はい、もうドイツ、もスペイン、
90歳までね、
そうです、もうすごい方がいてはんねんなと、
これ何万点という願いだと思いますよ、
そうですね、うん、まあ、クロアチア、オランダ、
それをまあ、皆さんが選んだ
り、北極まで行かれてます ね、
そうですね、
これはすごいですね、白熊の写真、うん、これはどうやって行ったんやろな、モロッコ、アゼルバイジャンとか。はい、まあ、カナダね、さっき言いましたけど、
我々行ったことないとこが、
いや本当にね、いろんなとこ行かれてるんで、僕ちょっとこの本見ながら本当世界旅行させていただきまして、
あ、まあ、そういう意味での楽しみもありますね、
そうですね、
立派な写真集です、
そう、川村徳子さん、あのペンギンがね、
ああいいですね、
こう可愛くこう走ってるみたいな、
子供が喜ぶ写真、
そうですね、まあ、それがあの表紙になってるんですけど、ほんまに素晴らしい写真集を松島さん、そして川村さん、ありがとうございました。
明るくて健康的で、はい、のびのびとはね、
ちょっと元気が出ました、
写真集ね、
はい、
あの写真集って中には暗いのもあるけど、これはそれ一切ない
です、ね、あ、もう全然ないですね、
カラッとしてます、
ものすごく明るいです、
うん、松島さんの性格のよう出てるし、
そうですね、
ね、それはやっぱお弟子さんが引き継いであるところがいいですね、はい、ありがとうございました。
あとですね、
はいはい、
えのこさんから、
えのこさんはいつも、はい、ほんまありがとうございます、
いただきまして、
はいはい、
大阪府立えのこ島文化芸術創造センターで、はい、あの、はい、まあ、メールもいただくんですけど、こういうその冊子もいつもいただいておりまして、
そうですね、
まあ、そのえのこの中でちょっと面白そうな記事がありましたので、
はい、
紹介させていただきます、
うん
うんうん、大阪府20世紀美術コレクション活用事業の一環として、うん、2018年度より年1回気鋭の関西拠点アーティスト一組を、お呼びして新しい形のコレクション展を開催していると、
あ、
まあ、そういうことされてるんですけど、はい、それのですね、次回、
はい、
来年の2021年3月16日から約4週間にわたり開催するコレクション展は、なんと野原まりえさんがされると、
嬉しいですね、
いうことでですね、まあ、僕らも何回かねお会いして、まあ、一緒にあの現代アートの展覧会やったりとか、あと文雄くんの大学の、まあ、一応後輩に当たる、まあ、後輩とも全然接点はなかったんですけど、まあ、同じ大学やっていうことで、まあ、その大学の、あの、あれ卒業展かなんかの時にね、僕ら作ってる時に一回野原さんの、あのアトリエから見させていただいたような記憶があるんですけど、まあ、その野原まりえさんが、まあ、この絵の子のですね、うん、まあ、あの月1回、あ、年1回か、うん、やってはるですね、はい、そういうあの関西拠点のアーティストとして紹介選ばれて、あ、まあ、実際野原さんが、まあ、メインになってコレクション展をすると、
ね、
いうことなんで、
生野区の出身の方で感じのいい女性ですよ、
うん、僕も一回確かこのスタジオ来て話してもらった記憶があるんですけど、まあ、すごい、まあ、すごい美人な方で気さくな方で全然気取ってない人なんですけど、まあ、その人が今でもね、あの頑張ってこうアーティストされてるっていうのはすごい嬉しかったです、
まあ、プロのアーティストですからね、
そうですね、
どんどん伸びていかれると思
います
、
はい、またよかったら皆さんの絵の子をチェックしてあげてください、
よろしくお願いします、はい、はい、
さあ他は、
あ、それとね、
はい、
これもちょっと読んでくれますか、
あ、長野島公設美術館、
公設美術館からいつも、
はい、ありがとうございます、
丁寧な招待状プレスリリースもいただいておりまして、はい、あり
がとうございます、特別展、
はい、
源氏物語の絵画、
ねえ、
土佐光信さんかな、
うん、そうでしょうね、
はい、源氏経図をめぐって開催のご案内ということでございます、
はいはい
はい、この度当館では特別展、まあ、先ほど申し上げたですね、はい、を、2021年1月30日から3月14日まで開催しますと、
はい、
招待券同封しますので、ぜひお立ち寄りください、はい、ということで、はい、美術館、公設美術館からいただきました、
はい、
中之島フェスティバルタワーウエストの4階にある、
あのツインビルの一つの、
ね、そうですね、新しい方の建てたビルのね、
はい、
まあ、4階にある美術館
ということ
でございまして、うん、はい、
うん、ぜひとも皆さんまたよかったらね、
これ絶対好きな人いると思うんですよ、この源氏物語の絵っていうのは。
源氏物語って僕はさっぱり分かってませんけど、うん、まあまあ、あの強烈なこうファンの思った ね、
そうですね、
ことで、あの行きたい人があると思います。いっぺん僕もなんとかまあね、うん、あの黒風の人とのまだ対決はあるんですけども、
そうですね、まあ、あれ もう死ぬまで やりましょう、ね、僕らも ね、
あの、はい、取材しに行くつもりですので、また聞いてもらいたいと思いますが、
これいつからです、来年でしたね、さっきね、来年
って言
いまし
たね、来年のね、はい、これが1月の30日ですね。
あ、なるほど、
土曜日から立ち上がって、
はいはい、
3月の14日の日曜日になるということですね。で、前期と後期とありますので、まあ、好きな人はこれ両方行かれるべきでしょうけども、うん、僕はどちらかの一つをですね、はい、まあ、てっぺんも切られたら一緒に取材に行きましょうか、
うん、
はい、ということがあり
ました、はい、ありがとうございました。 あとね、ちょっと先週多分話したと思うんですけど、
う
ん、あの連邦の白っぽいのさんから、
お
あのバンチャンネル YouTube の登録者1万人記念で神山サーバーっていうのをいただいたんですけど、これをですね、まあ、実際に、うん、まあ、使ってみまして、
おお、よかった。
でしかもあのプレミアムモルツっていう普段あんまり買わない高いビールなんですけど、まあ、あれを買ってきてもらいまして、まあ、そちらで使ったんですけど、あ、まあ、確かにあのすごい泡が綺麗に出て、
あ、そう、
これは面白かったなと思います。 でその様子をですね、うん、YouTube のバンチャンネルで公開してますんで、あの今年最後の動画、2020年最後の動画になってるんですけど、まだよかったら皆さん、あのまだの方はね、
はい、
神泡サーバー2020の動画見ていただきたいなと思います。
正月ね、そんなんで乾杯しはってもいいかも分から
ないですね。そうですね、
ちょっと洒落てますよね、
はいはいはい、まあ、別にね、このプレミアムモルツじゃなくても、もしかしたら、
うん、
この泡は出るかもしれないですけど ね、はい、
うん、
まあ、そのあたりちょっとよく分かんないですけど、
はい、
ろいろ、しょころさん、ありがとうございました。
いろいろと気ぃ使ってもらってますね、はい、まあ、気ぃ使ってもらってるという意味では、
はい、
僕の方にですね、先々週ですかね、うん、あの FM 千里の公開スタジオに来てくれはった方がおられまして、
ああ、水島さんですかね。
水島さん、これね、はい、あのこの方は枚方市の方なんですけども、
うんうんうん、
でその時に開運カレンダーっていただいて、そうそうそ
う、これ先週ご紹介しましたね、
紹介しましたね。そしたら、まあ、あの僕の名前言うてくれはって嬉しかったですわ言
う
て、
あ、そうなんですか、
あの来て、また今週も来てくれはったんですよ。
ありがとうございます。
で来てくれはりまして、相変わらずあのピカピカの光るね、
うん、
帽子っちゅうんですか、かぶってはりまして、もう遠くからも見える人ですわ、
へ
え、うん、感じの人ですよ、
うん、
その方がまあ来てくれはって、
はい、
バンバさん古い時計なんか好きですか言うはって、まあ時計は僕も大好きでね、
うん、
好きですよ言うたら、うん、なんかこそこそっとこうポケットを探りながらですね、これあげますわ言
う
てね、
うん、
もう僕もかなりこう辞退をしたんですけども、
はい、
もう枚方からわざわざ来てくれるのになんで戻ってくれへんのやと嫌なことになってきたんで、
うん、
もうこれはやっぱり、まあね、戻った方がいいかいなと思っていただいたんですよね、
はいはい、何いただいたんですか。
これの時計、まあ、あの見てください。
すごい、ちょっと見てもらいますね、
はい、これあのね、いわゆるあのゼンマイ式とかで、ね、手巻きとかいうのじゃないです。
いいじゃない、これめっちゃええやつじゃないですか。
カシオという、
まあ、カシオのね、これ、うん、プロトレックシリーズなんかな。プロトレックとは書いてないですけど、
プロトレックじゃないんですよね。潜水用という、あの潜水用とダイバーキングというんですか、はいはいはい、そんなシリーズがあったらしいんですよね、
ものすごいガッチリしてますね。
そうですね、
結構ええ重さで、
かなりもう、あのいわゆるその金属ボディでですね、
チタンですよ、これ
チタニウムのボディですね、
すごい。
で、ね、この人の話によると1996年ぐらいに俺が買ったもんで使ってたりとかありましたも
ん、ね、ああ、そうなんです
ね。でもう使うようになったんで、
はいはい、
まあ、使えるか使えんかそれは置いといたとしても面白い時計やからね、あ、うん、げますわ。
すごい綺麗にね使われてる感じ
で、そうなんですよ。そんで、まあまあ、もろた以上はもう遠慮したんですがくれはったもんでね、
はいはい、
これがね、なんとか入ってログメモリーとか、
はいはい、ログメモリーって書いてます
よ。チタニウムとか書いて、そういう名前で、
うん、
なんかね、他にあのウォーターレジストの200メートルとか、
あ、200メートルすごいですね。
ツインのセンサーがついてるとか、
これですかね、横に出っ張ってるこれ
でしょう ね、
です
かね。そういうようなことが裏表にいっぱい書いてあるんですよね、
はいはいはい、
でそれで、まあ、もろた以上僕もやっぱり
ちゃんとバックライトもつくし、
うん、
いいですね。
生かさなあかんなと思ってですね、あの近所に山田電機という大きな群馬出身の電気屋さんがいます
ね、はいはい、
山田ね、はい、あれてのところにあるんですけど、
はい、
そこへ持って行ったら、
うん、
あのまあ、まず電池を入れてみんとわからんと、
うんうん、
で、まあ、もしも電池を入れて もうこういう古いもんやから動かんかったらもうそのまま、うん、もうあの保存しとかあったらいいでしょうと、
うんうん、
動いたら、まあ、使えたら使ったらどうですかっていうサジェッションくれはったもんで、
うんうん、
で持って行って3日ほど預けておいたんですよ、うん、
はいはい、
まあ、そしたら、まあ、メーカーの人ではないんですけど技術者の人が開けてくれはって、
はいはい、
でそれで電池を入れてみたらですね、動きました
と、
おまだ使えますよということで、でそれであの、まあ、電池代を払って、
はい、
でまあ、ベルトがついてなかったもんですから、向こうの山田さんにですね言うたら、これ2センチのベルト言うたら幅が、
あ、結構 でかいんかな、
これ3本しかないところ、
あ、
なるほどなるほど。牛は、うん、でその3分の1の1本これ1500円したんですけどね。
もうまあまあええ値段
しました、ね、うん、そう、それをまあ僕選んでですね、はいはい、で電池が3000円ぐらいかかりましたいや別に何かそれをどこ言ってるわけないんですよ。やっぱ
まあまあまあ、これ開けてね、なんかいろいろ
結構った以上は、
ね、結構難しいんですよね、この、うん、あの G ショックって、あの防水とかもあるから、
うん、これ裏見てましたらね、あの、うん、いわゆるカシオの技術者以外開けたらあかんとか言ったんですけど、
基本的にはね、
うんうん、まあ、うん、僕そんなに200メートルも潜らへんし、まああの
200メートルも絶対潜らへん、
ね、もう絶対潜らへん、水も入らへんから、
ね、水入らへん、海も行かへんの、
それで手洗うぐらいのこと
でしょ。そうそうそう、風呂入るぐらい
な、うん、だからね、この方のまああの暗かった気持ちを考えて、はい、やっぱり自分でこう使うのが筋は思いましてですね、うん、まあ、そしたらまあ復活してくれましてね、
これはいいじゃないですか
ね、あの本当はいいもんくれはりまして、ありがとうございます。あのまたこれをつけてですね、新年も頑張りたいなと思ってますので、そうですね、
これいい時計だと思います。
報告申し上げておきます。本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
枚方市の方ですけども、
水島さんですね、
水島さんでした、はい、
ありがとうございます。
お年を迎えてください。あの気持ちをつけさせてもらいます。
はい、はい、というわけで、はい、以上をもちまして今年度のリスナーさんからの代理紹介は終了と、
大体まあ、できたと思います。